寺子屋の心、教育に生かす。江戸東京人文科学研究会主催の安藤義雄さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、今夜はエンジョイジャズです。ジャズで聴くロックナンバーということで、マイバックページ、ノルウェーの森、夢のカリフォルニア、その他でお楽しみいただきます。3時台、日本の歌、心の歌、歌謡スター思い出のヒットです。五木ひろしさんの歌を集めました。横浜黄昏、人生かくれんぼ、傘の中、その他です。そして4時台、明日への言葉は、着物をよみがえらせる染み抜きにかけた我が人生、染色補正技能士の小林和道さんのお話をお届けいたします。こういった内容で5時までご案内をしてまいります。列島インタビューです。今日のタイトルは、寺子屋の心、教育に生かす。お話は江戸東京人文科学研究会主催の安藤義雄さんです。安藤さんはかつての東京府南足立郡千住町生まれ、足立区の職員となり広報や社会教育の担当者を長いこと務めてきました。でその間、旧家の倉庫から発見された文書などを研究し、江戸時代からの地域の暮らしを学んでお仕事に役立ててきました。で退職後も足立区郷土博物館の特別専門員を17年、そして今も足立区の歴史を知る足立師団会名誉会長、文化財保護審議会委員として活躍していらっしゃいます。寺子屋の心、教育に生かす。安藤義雄さんに佐野豪平ディレクターがインタビューします。
安藤さんは昭和2年生まれでしょ。
はいはい。
88
です。
うわ
あ、あと1ヶ月か2ヶ月ですけど、8月になると88になるんです。米寿なんですけどね。で、まあ、そこまで生きるとは思いませんでしたけど。
でね、生まれた時は、やっぱりあの、東京都の足立区？
いや、東京都じゃないです。
あ、違う。
東京府下です。
ああ、失礼しました。
東京府下の、南足立郡千住町というんです、ことなんですね。
そうですか。
それが昭和7年に、市郡合併で、それで東京市が拡大になりますからね。その時に足立区っていうのができて、で、南足立郡っていうのが全部、10カ町村が集まって、それで足立区になったわけですね。
あ、そうなんですか。
だから、千住小学校、上がります時は小学9年ですけれども、その時は、町立の小学校じゃなくて、東京市立のね、
はい、
市立の千住尋常高等小学校というところに入ったんです。
なるほど。いや、全然、全然知らない世界というか、知らない時代になってきました。
いや。
でも、現代の、足立区といいますと、
はい、
すぐそばに荒川が流れてますね。
はい。はい、千住は荒川と、昔放水路といった荒川と隅田川の間ですけども、
はい、
足立区はもともと、広いですから。
ああ、そうですよね。
北の方の県境。
だから東京の北東って言ったらいいのかな。
そうですね。
北東ですよね。で、まあ、一番大きな町が千住。
千住です。
特に駅で言うと北千住ですかね。
そうですね、北千住ですね。
あそこはほら、日光に行ったり、つくば都市に行ったり、
はい、
ターミナルになってますから、はい、あそこは一番中心になってる、はい、そういう区。
江戸の
四宿。
江戸には四宿ありますからね。
はい。
江戸の入り口というのが、東海道で品川。それから、奥州街道で千住宿ですね。それから、甲州街道、新宿ですね。
はい。
それから、板橋、中山道。そういうのが、四宿ですけれども。
はい。
そのうちの一番人口も多いし、町の長さも大きいのが、千住宿なんです。
あ、そうです
か。品川より多いんです。ただ、品川は、旅籠が多くて、
うん、
で、品川を通過する大名の数が多いですから、
はい、
それで品川の方が、まあ、有名になってますけどもね、町の仕組みとすれば、千住は一番なんです。で、品川っていうのは、商業があまり発達しないところなんで、 上方の方から物資は来るんだけど、はい、東海道を通ってくるんじゃなくてみんな船で来ますから。
そういうことですか。
だから品川通らないで、はい、みんなあの品川の沖のね港、あの江戸港へみんな着いちゃうから、そうなるとね日本で一番大きいんじゃないかなと思うんですね。
そうですよね、
うん、そうなるとね世界で一番大きいんじゃないかと。
そりゃそうですけど、
だんだん話が大きくなっ
ちゃう。昔からこういうお話の仕方をされるんですか。
そうですね、そうですね。
でもこうやってね、江戸時代の歴史を研究したり、というのは何かきっかけがあるんですか。
あのやっぱり江戸に学ぶというふうにあの思ってるのはですね、
はい、
明治維新からあの日本は全く変わっちゃったんですね。明治維新っていうのは一体いつまで続いたんだと言ったら昭和20年の8月15日までだって私は言うんです。その間は明治維新がずーっと続いてたんだと私は思ってるんです。
どう
して？それはもう全く変わったからです。日本というのが明治維新で変わったっていうことです。
はい。
それはね、江戸幕府を崩壊させ自分たちの政権に国民をですね全部乗り換えさせるのにはそれはね革命ですよ。全部変えなきゃダメ、はい、どこの国だってね革命を起こして王朝を倒せばですね全部制度変えますよ、うん、それと同じように明治維新になったらですね政治形態がまず変わりますね、
はい、
ね、それから思想が変わってくる、それからあの社会の仕組みそれも変わってくる、風俗習慣も変える、ちょんまげやめて刀も刺さなくなるとかね、そういう風俗習慣も違ってくる、しかも交通手段が違ってくる、うん、今までの馬とですね、はい、カゴで行くような交通手段じゃなくて馬車が来る、馬車鉄道が来るという、はい、だんだん鉄道になってくる。ひどいのは道路の名前まで変えてるんです。例えば水戸様が来てた水戸街道、
はい、
ね、これは明治維新後は陸前浜街道って、
ああそういうふうに改名したんですね、
は
い、
日光へ行くね、日光道中も奥州街道、みんなそういうふうにもともと奥州街道って言ってたんですけど、うん、元に戻すとかね。で今まで村と言ったのを、はい、今度番号制にして大南区、これはフランスの真似して全部そういうふうに、名主はいないで古町というふうに、気をつけなきゃいけない教育を変えたってことですよ。
あ、
教育が寺子屋を全部寺子屋潰しです。寺子屋潰しをやって公立の小学校と。
なるほど、そこから新しい学校生ができて僕らは新しい教育を受けた人間ですよ ね、
そうなんですね。
ところがそれまでの人たちは、安藤さんもそうですか、あの古い教育ですか、
あの明治政府の教育ですよ
を受けてこられた、
そういうこと、
その違いがありますよね、あら、時代を遡っていきましょう、
うんうん、
あの寺子屋、寺子屋って一体何ですかって聞かれたら、うんうんうん、ああなんか武士の子供たちが勉強するところじゃないのぐらいしかわからないんです、うんうんうん、どうなんですか。
寺子屋っていう名称はですね、今東京でも使ってるけどこれは関西の言葉なんです。江戸には寺子屋ってないんです。手習い師匠って言ったんです。
あ、そうですか。
でそれを手習い師匠と寺子屋といろいろなるからややこしいから江戸でも寺子屋と言ってる。明治以降持ってきてますから。ですから寺子っていうのはあの お寺で勉強を習ってる子供ということで寺子なんですから。
あ、そうなんですか、
ね、その寺子の商売をやってるから寺子屋と言ってるんですから。
お寺が学校の代わりをしていたってことなんでしょ。
日本で一番のインテリゲンチャっていうのはお寺の坊さんなんです。あの仏教を学んだ者が儒教も学びますし漢学も学んでますから非常に学問が知識がある。だからお寺の坊さんっていうのは大名のコンサルタント、はい、武将のコンサルタントでもあるし軍師もやってますし、しかし産業の振興だとかそういうのもお寺の坊さんがいろいろと指導してやってる。だからお寺の坊さんっていうのは最高のインテリゲンジャ
で、お寺に子供たちが習いに行く、はいはいはい、それは親が習わせるわけですよね。
そういうことです、そういうことです。
で、武家の子供たちが習ってるんじゃないかっていうふうに思ってるんですね、
うんうん、
武家だけじゃない、
仏教だけじゃないです。最初は一般の人じゃなくてあの名主だとかまあ有力者が行ってたっていうこと、はい、
で、武家の息子さんたちも行ってたんですか。
もちろんあの藩校がなければ 寺小屋行ってみんな、
そういうことですね。
はい、もちろんそうです。
で、足立区の近辺、東京の北東部にも、はい、まあそういう庄屋さんをはじめね、武家の人たちも随分、
あ、武家はいません。
あ、いなかったんですか。
足立区にはね、あの、武士は住んでないです。足立区は全部農民です。
あ、そうですか。
ここはあの、米どころでね、うん、いわゆる天領って言われた幕府の将軍の直轄地なんです。
はい。
で、23区の中では、一番豊かな米を取ってた。
へ
え。2万石ですから。
あ、そうなんですか。
2万石の、世田谷なんか3000石ですからね。だから、昔はお米がお金ですから、今でこそ世田谷のは金持ちということになってるけども、はい、江戸時代は。
とにかく昔は足立区ね。
足立区が金持ち
で。で、そのね、足立区の農民の人たちが、なんで寺小屋に。
それは天領のところにいる農民は、地方の大名の下の農民と違って、豊かなんです。つまり税金が安いから。全部、支部六で、税金は 40%。はいで、60% が自分の所得になるわけですね。で、それは全国共通なんです。全国共通ですけども、大名は、例えば大名が出世するためにね、出世金というのを取るんですね。で、自分が、賄賂をですね、いろいろ使って、役をもらったりするわけですから、40% の年貢のところに追加していくわけです。中には 50% になったり 60% になったり。
あ、そうですか。
あまり取られんで、出世金が大きすぎるんで、一揆を起こしてね、それでも治らないんで、将軍に直訴してね、それでもって問題を起こして、で、大名家が取り潰されちゃうってとこもある。
とにかくその一番大きな、その足立区ではそういうことはなかったんですね。
そういうことない。だから農民がね、ものすごく豊かだっていうのは、
はい、
寺子屋もですけども、島が結構あって、それを楽しむのに、みんなね、数学やってた。和算というの。
はい。
だから足立区は和算のものすごく盛んなところです。微分積分のようなね、
はい、
高等数学。高等数学の問題、今で言うとクイズ問題みたいなね。それをね、神社へかけるんですよ。みんな人が集まるようなところ、神社とかお寺に。はい、それに回答したもの。回答したものは裏に、名前を書くんですけども、その名前を書いてる回答者が何人もいて、それがみんなお百姓さんですから。
そうですか。
微分積分ですよ。
そう。
それはね、高等数学やってるんですから。で、何使ってるかって言うとそうじゃない。それも、難しい問題を解くという楽しみだけなんです。それを何かにね、応用してっていうことはないんです。
あ、そうなんですか。
だからそれだけね、だから、漢学はやる、何はやるって。
うん。
だから農民の知識ってのものすごいです。
あ、そうなんですか。で、
文章は書くわね、漢詩は書くわ、歌は書くわ。もうそれは農民は。
寺子屋に行ってた子供たちは、何歳ぐらいからですか、
はい、いや、それは6歳から12歳まで。今の、だから6歳から12歳までの期間、寺子屋をやってましたから、それをそっくり、利用したのが小学校の制度。
新しい小学校の制度になるわけですね。
最初は小学校も、1年から4年までですからね。
はい。
で、それが伸びて1年から6年までなんで。初めの頃のね、江戸の初期の頃の、入学っていうのは大変だったみたいですね。それはもう、紋付き、羽織、袴、子供にもね、そういうふうにして、で、親もそういうことで、みんなに、いわゆる赤飯を配って、それで師匠から、杯をもらって、お酒じゃないと思うんですけどね、甘酒みたいなもんだと思うんだけども、
はい、
杯を交わして、指定のちぎりを結ぶわけです。それで寺子屋入ったんです。
あ、そうですか。
でも非常に格式ぶってますから、一般の人入れなかったんですが、うん、それが八代将軍吉宗の以降、吉宗が庶民教育を進めたんで、形式ばらないで入るようになった。
寺子屋同士だって、
ええ、
私塾だから、
ええ、競争があるというか、
今で言えば塾と同じでしょ、
塾と同じですから、ですから親はいい塾に受けさせますよね。だからいわゆる学費が違うんですね。
ああ、学費がね、
入学金を速修って言いましたけどね、速修も安いところと高いところじゃ倍ぐらい違いますからね。その代わり、うん、教えてる先生が程度が高いということ。
なるほど。八代将軍吉宗は、
はい、
なんでそんなに教育熱心だったんですか。
吉宗というのは、紀州にいた時の薬米師というのを連れてきて、それで自分のお庭番というふうにして、で、そのお庭番というのが、 身分は低いけど忍者です。それを周りに置いて、自分をの情報を集めて自分の身を守ってたんですね。でそれまではね、鷹狩りってなかったんです。五代将軍綱吉は鷹狩りをやめたわけですね。
なるほど。
禁止したわけですね。それを、八代将軍は復活させたわけです。それで鷹狩りの場所として足立区が一番来てたんですね。それで鷹狩りをやるっていうのは名目も一つあって、民情視察なんです。村の人たちの話を、噂を聞いて、それで、いわゆるどういうふうに政治がね、言ってるか、みんなから意見を聞きたいっていうのは、偉いのは吉宗なんですね。鷹狩りで来てて、たまたま村のお医者さんの吉田純庵って人が、寺子屋やって子供たちに教育してるっていうのを聞いて、馬飛ばして、それを視察してるわけですよ。
はい、
そしたら、子供たちにこう、教えてる手本がね、お高場八渡正門っていう、鷹狩りの場所でもこういうことしては、農民たちはこういうことしてはいけないという、いわゆる規制をされた法律があるんですが、それを手本にね、子供たちに教えてる。それでびっくりしたんですね。これはすごい。で、翌日、軍隊の稲忠道ですか、呼び寄せてね。それで、お前がそういうふうに指導してるのかって言ったら、いやいや、私初めて聞きましたと。じゃあ、自発的に吉田純庵はやってるんだなってことで、あ、これは立派なもんだって。確かに法律は作って、触れを出すけれども、みんな名主が読み聞かして農民に読み聞かせるだけだから、聞いただけでみんなすぐ忘れちゃう。だから法律違反をみんなするんだけども、それで罪になるけれども、書いて教える、子供にさえ教えるというような姿勢をやれば、みんなが法律を守るようになるんじゃないかと。やっぱり庶民にそういうことでは手習いから始めて教育をしなきゃダメだというのを悟ったわけですよ。足立区の吉田純庵の巡り合わせから始まったと。
あ、そうですか。
それは私はね、教育100年史で大々的に取り上げて。だからそれが今もいろんな文献に利用されましてね。うん、
まあ、安藤さんはね、足立区の広報を15年なさってるし、それで文化財の担当もね、15年されて、
しかも、
しかも、郷土博物館の特別専門委員として、なんと17年もいらっしゃったから、あらゆる知識はお持ちだと思うんですけれど、やっぱりそうやって考えると、足立区の教育というのがものすごく充実していたわけですね、江戸時代は。
そうですね。で、特に千里塾というのは商業で非常に、
はい、
発展しましたから、ね、関東の北部の方の産業地と江戸とを結ぶちょうど流通センター、
はい、
中継地点なんですね、
はい、
それで問屋がたくさんあったということでね、
それだけに産術の勉強もさせなければいけないし、
そういうことですね。
そういうのが盛んになったんですよね、はい、
そういうこと
ですね。でもね、子供たちにお坊さんが教えるんだけれども、何人ぐらい対象にやってるんですか？
いや、もう幕末近くなればお寺で教えるのはなくなります。みんな独立してね、
はい、
元侍だったもんだとかね、そういう人たちが、浪人だった人たちだとかね、
はい、
そういう人たちがみんな寺子屋の師匠になってます。ああ、侍でなるというのはあんまりないですね。
そうすると何人ぐらいの子供たちを教えてたわけですかね。
幕末から明治の初年にかけては足立区では50の寺子屋が、
はい、
あったというふうに東京都の資料にありますけどね。例えば千住4丁目にあった軍尺堂ってのがあるんですよ、
はい、
軍尺の軍というのは群れる、尺はスズメです、
はい、
スズメが大勢群がってるというね、それで軍尺堂って言うんですけどね。その軍尺堂は正木さんという師匠が一人です。で、生徒は120人です。6歳から12歳まで一緒にいるんです。それは師匠が一人が教えてるんです。
それはしかし現実的には無理でしょう。
いやいや、それがその寺子屋教育のすごいとこなん。
そう。
今の教育は同年代。ね、同年代を集めて同じ教育を一つの部屋でやってます。
はい。
寺子屋は6歳から12歳までの子供を集めて師匠が一人です。教えられるわけないです。
ですよ。
でしょ？
はい。
教えるのは一人一人についてワンツーマンでこう教えます。それは一回だけです。例えばイロハに入ったばかりの子供にイロハにホヘトと手本を目の前で書いて、師匠が書くのをよく見て、それで渡すんです、
はい、
あと習いと。 もうあと教えてくれません。どう書いてよくわからなければ、自分の前に上級生がいる。
はい。
自分の前に上級生がいて、上級生に聞くんです。で、上級生が教えるんです。だから、低学年と高学年と向かい合ってみんな座ってる。
あ、そういうことですね。
異年齢集団なん。
異なった年の集団ですか。
そう。それを、向かい合わせにやって。
あ、そういうことですか。
ですから、お兄さんに習って。お兄さんは自分の、うん、自分より年下ものに教えるから間違っては教えられない。だから一度習ったことを家で一生懸命復習してくるわけですよ。
はい。
だから習ったことを年中復習してなければ教えられませんか。で、物事っていうのは入ってきた知識というのは出るときには知恵として出ないと生かせないということがありますよね。はい。はい、ですから自分でいろいろ考える、それで基礎がしっかりするんです。
なるほど。
それがお互いに、だから、その何年生ってないですから、みんなその手本がどんどん上がっていくだけでね、できないものはいつまで経ってもできない。で、それは、関所っていうのがあるんですね。
はい、
関所っていうのは見ないで書く。手本を見ないで書け。
へ
え。だから手本を見ないで先生の言われたことをずっと書ければ、
はい、
今度は新しい手本をもらって習えるとか。だから手本を見ないで書けなければいつまでもこう見て習って臨書と言います、はい、その臨書をやらなければダメなん
だ。なんかね、安藤さんはそこで習ったような感じでお話してくれますけれど上級生が下級生に教えるってすごい勉強ですよね。僕らだって人に教えるときは自分の持ってる知識以上のことの勉強をしないと教えられないですもんね。そうなんです。
だから年中読習してるわけです。
ですよね。
独学してるわけです。で、またね、上級生は、今度先生からですね、論語などをね、
はい、
古きを尋ねて新しく教える、なんていうことで、と、こっちでちゃんと漢字で書いてある手本を見ながら、いわゆるその読み方ですよ。それを習うわけです。と、一年生は、大きな声を出して、それを読みますから、
はい、
と、一年生は、ね、手本も何もないですよ。でも、お兄さんたちが、古きを訪ねて新しくを知るって言うと、一年生も、古きを訪ねて新しくを知る、声を合わせて言ってるわけですよ。それがどんどんどんどん、年をいって、自分が今度、漢文を習うときに、手本が来ます。はいはい、古きをと、あ、これ古きを訪ねて、古きをって言ったらもう古きを訪ねて。
はい。
すぐ読めちゃうん
です。ですね。
いわゆる、門前の小僧。習わぬ経を読む。それを読むから、だからいざ難しいことを教える段になったら、どんどん頭入っていっちゃう。
算術もそうだったんですね。
ああ、そうです、そうです。
そうやって、
そういうこと、そういうこと。
上級生か下級生に分からないことを教えていく。いやー、すごい世界だな。
特にね、算術なんかはね、
はい。
算術ってのは明治以降は全部算術ですけども、江戸時代は侍、それから、職人、大工さん、ね、農民、そういう人が習う、いわゆる算術ですね。それは、三法と言うんです。法律、三法。
三つの法律って書く？
いやいや、算術の三に、
はい、
法律の法。
はい。
それは間違っちゃいけないんです。計算も。
はい。
ところが、商人は算術なんです。
へ
ぇ。三法は、1たす1は2なんです。
はい。
算術は、1たす1は、3なんです。
え？
100 円で仕入れたものを、100円で売ったら商人は成り立たない。だから、1たす1は、2以上に生まなかったら、商人が成り立たないから、
はい。
それを生み出すにはどうしたらいいかというのが、算術なんです。
なるほど。
だから、教え方が違うんですよ。
全然違いますね。
違うんです。
僕らが習ったこととは。
違う。江戸時代にね、
はい、
こんな厚い本ですけれどね、三法使いという本ですけども、
はい、
そこに問題集が出てるの、うん。その問題集が1問から100問まであるんですけど、
はい、
と、驚く流れ。これ寺子屋で教えてるんですよ。驚く流れ。今、中学やなんかで教えてる、タンジェントコーサイン。
はい。
川の向こうにある、木の高さを知る方です。
はい、私は全然ダメでした。
それを寺子屋で教わったんですよ。 川の向こうにあるね、木の高さが分かる、それをちゃんとどうやったら分かるかっていうのをこの三方の本は教えてる。
江戸時代に。
江戸時代です。
うわ、
教室の教えてる風景が出てるんですけども、はい、私は読んでも分かりません。こんな難しくてね、
はい、
もうタンジェントコサインなら中学の教科書見れば出てくるから分かりますけどもね、はい、その熱い和とじの本の耳がもうめくれちゃってるんですから、擦り切れちゃった。いかに勉強してるかって、
うわ
驚くようです。その教科書を私見つけて、
はい、
でその教育者記念誌に書いたんですけどね、米俵を例えば10票、
はい、
10票山積みにしたら全部で何票って下を数えれば全部わかんない、1票ずつ減らして積んでいきますから、
はい、
そんなこと数えなくたって下の数数えればパッと一発で出る、
はい、
そういう算術を教えてるんです
。へえ、じゃあ本当に実用的ですよね。
実学なんです。
そういうことですね。全部実学。それはだから商人の子供たちに教えたものですね。
だから商人なんかは為替相場はどういうふうにしてやるんだとかね、見るんだとか、そういうことですよ。だから同じ一両小判でもいつの小判よりは新しい小判は安いんだとかね、
ほう、
そういうの、そこに利ができるから取引するときに小判をちゃんと見て取引しなきゃダメだとかね、そういうことを教えて、
なんか今の小学生に専門的なものも含めて教えていた時代なんですね。
驚くのはお百姓に教えるのに、
はい、
ここに百姓往来ってなんです、
はい、
百姓往来七物手形って言うんです。というのはお百姓さんがお金を借りる、質屋にお金を借りるっていうのは、電池電波を、置かなければ貸してくれ。衣類持ってっても貸してもらえません。衣類持ってったりなんかして貸してくれるのは江戸だけです。農民のところでは貸してくれません。電池電波全部質に置くわけです。で、その時に証文書くわけ。
はい、
ね、その証文の書き方を寺子屋で教えてんの。愛私申す電池七物手形のことって、一つ上電何丁分、中電何丁分とかって、これをね七に置いて何両貸してくださいと、
はい、
で返さないときはこれを取り上げても結構ですよ、あなたの自由にしなさいという証文を、こんな証文を子供が書いてるんですよ。
だから本当に今の教育と思いっきり違うところはやっぱりあれですね、実学ということで、しかも商人は商人、農民は農民ということで、いろんな分野に分かれてそれぞれ違うことも教えていらっしゃる。
昔の教育は、
はあ、
だから江戸時代の教育っていうのは都政教育なんです。世の中をいかに渡るかということ、
はい、
だからうまく渡るには一番大事な人間関係ですよ。
はあ、そうか。
その人間関係をうまく教えるということに重点を置いたのが江戸時代の教育なんですよね。
ということはちょっと現代とはかけ離れてますね。
うん、かけ離れて、今はね知識偏重でしょ、
はい、
ね、それでと学識優先ですよね、
はい、
と同時に成績主義ですよね。
そうです
ね、からそのためには競争ですよ、
はい、
だからどんなに仲良くてもライバルですよ今はね、
はい、
ライバル意識っていうのは年にみんなライバル意識を持ってるわけですよ。ですから人間関係がねどうしても希薄になりますよね。だから私の娘なんかが受験勉強でもって分かんないことあって、友達に、自分より成績のいい友達に教えてくれって言ったら、私も分かんないんだって言ってんの。そういうふうに言われちゃうと教えてくんないです、
はい、
それを教えたら自分が負けるからですよね。それで教えてくんないって、うん、子供の頃ね、そういう話聞いた。今の子はダメだなと思いましたね。だから、決して仲良くはなれませんよ。本当は仲良くなれない。で、はい、誰それはいい学校に入ったとかね。そんなことばっかりですよ。で、親もそういうことしか考えない。で、国も、社会に役立つ、国家に役立つ人間じゃなきゃダメだっていうふうにしか教えてない。
はい。
それは明治以降ですよ。ところが、江戸時代はそうじゃなくて、世の中をうまく渡っていくにはどうしたらいいかと。だからそのためには人を尊重する、人の気持ちを測って、ね、自分が考えてることも人が 心よく思ってくれなきゃ引っ込めると。だから相手の気持ちをいつも中心に考えて生活してるということで、自分中心じゃないんですよ。そういうことを寺子屋からずっと習わせる。それは自分のお兄さんが教えてくれる。で、お兄さんも下の子を可愛がって教える。はい、そういう人間関係。それを大事に。だからそういうことからずっと寺子屋を習ってきてますから、人間関係は非常に緻密ですよ。だから江戸の落語なんかもね、与太郎なんて頭の弱いのが、ブラブラしてるとおじいさんがね、心配して、しょうがねえな、あれもブラブラした飯も食ってやれないだろうからって。じゃあこれやらせっかって。仕事を与えますよ。うん、と、職人にしてもね、しょうがねえな、まあ、俺がやってる仕事ね、これやってみろと、うんね。うまくやればね、お前にやらせっから。分けますよ、
はい。
仕事を分けて、それで立てて、それとうまくやっていこうと。隣近所をうまくやっていこうというふうにしますよ。
はい、
今はそうじゃありません。仕事を取っちゃうんですよ。
そうです
ね、熟練工いないですよ。これはこの人に任しておかなきゃ仕事ができないっていうの、機械を作って、はい、お前いらないようですよ。
そうですね、
全部仕事を奪って。だから私は、江戸を学びたいというのは。はい、そこを学びたいということ。
もう江戸時代学んできた人のように今喋ってますけれども、実際は東京都の職員だったわけでしょ、
はいはいはい、
安藤さんはね、はいはいはい、そうすると現代のサラリーマンとしてはやっぱり随分こう戦いがあったんじゃないですか。
そうですね、いわゆる現代流のね、考え方と随分ねこうギャップがありましたね。
でしょう、うん、そこはどうやったんですか。
でも自分を通しましたね。自分を通しました。
そうですか。
というのはね、今は本当にサラリーマンに徹してるんですよね。ですから今でもそうですけれども、私時々怒るんです、腹が立つんですけれども、例えば自分のアイデアを生かして何かしようとね、区で何かしようと思って計画を立てて予算を要求しますね。ちょっと財政的にそんなことできないって言うと、認めないから、とお金がつかない。
はい。
そうすると、みんな、予算がつかなかったから辞めるって言いますよね。やらないですよ。私の時はそうじゃ、私はそうじゃなかった。役所入っても、仕事っていうのはその人の考えで、思想で作っていくもんだっていうふうに考えてるんですね。で、自分でもってこうした方がいい。例えば、郷土のことにしても何にしても、子供たちがいろんなことは、足立区の歴史なんていうことで、こう、聞きに来ても、渡してある資料も何にもなかった時代ですよ。だから、こういう本を作ってね、子供たちにあげたらね、喜ぶだろう。ただ話を説明したって、できないだろうってことで。で、予算を要求して、そういう本を作るからと予算を要求したら、ダメだったんです。そんなもの。
はい。
ねえ。で、ダメだったら、みんな辞めますよ、普通だったら。私は辞めない。
自分で書いて。
自分でガリ版切って。
本にしちゃうん
ですね。ガリ版切ってね、自分で印刷する。自家生産です。それで100部作って、それで来た子にね、これ、説明は足らないから、これを読めばね、詳しく書いてあるから、みんな渡して。
ほう
ほう。で、それがまた、年中来て区を回ってる新聞記者が、それを記事に書いたもんだから、まあ、みんなも、子供たちがもらいに来て。
はい。
とてもじゃないけど、100部やそこらの本をパーッと出ちゃいますよ。あと、また書くったって、ガリ版は大変
です。そうですね、当時は。
それの実績を持って行って、とにかく本をね、こういうわけで作りたいと。
はい、
で新聞にも出て、騒いだもんですから、はい、予算家も、じゃあ出してもいいって。で、予算がないんだったら、売ればいいんだと。それで、70円でね、こういう文庫本作って、はい、それで配ってね、子供たちも大人たちも、足立の歴史というね、文庫本作って、で、予算がついて3000部作って、ただ、たちまち売れましてね。
はい。
結局、再販で、12000部作ったんです。
うわ、うん、すごいですね。
役所に迷惑かけてない。それをみんなね、70円ずつ売りましたからね。
はい。
そのお金持ってまた作りましたからね。
なるほど。
そういうのはね、知恵だと思うんです。何かね、打開していく、道を考えるのが知恵なんですね。
はい。
すぐに諦めちゃう。今の職員みんなそうですね。もう、予算で認められないって言うとやらない。
はい。まあそういう時代って言えば時代。
自分で出したっていうのは自分の思想ですよ。自分の意思ですよ。それを否定されたらやめることない。なぜやらないかと。 自分で力でどういうことでやればできるかっていうことをなぜ考えないか。
はい。
いや、その弁法でね、ずーっと通しちゃった。だから候補っていうのは普通は長くても5年ですよね、役所はね。
はい。
それ15年も。で、あんまりにも長すぎるからって異動になったんですけど、ね。
は
あ、この社会教育行ったら、社会教育も本当はあの4年か5年なんだけど、またずっと15年。それはもう絶対もう何かあっても、断られても何しても、
はい。
打開をしたからですね。だそういうことでは言えば、随分ね、その痕跡がくり残ってるのがありがたいんですね。
ねえ、それで今も、公園だとかね、はい、いろんなところに行かれてお話をされるわけでしょ。
あの知ってる人がね、あの人の話をっていうんで呼ばれるようになって、
ねえ、そういう意味じゃ今88になろうとしてるわけだけれども、今も現役で働いていらっしゃる
わけだから、いやいや現役ってわけではないんですけども、
まあ、しかし、
まあ、
仕事というか、ね、好きなことをなさってるわけですよ。
別にお金にも何もならなくても、うん、自分の働きというのをやっぱり失いたくないですからね。
ねえ、
うん、で、まあ、博物館にも邪魔になろうが一部屋ね、いわゆるいろんなグループの、 あの研究室としてあの保存してくれましたんで、
はい、
そこへね、もう週に一遍は行って、あのいろいろとあれしてんですけど、ね、はい、
そうすると、安藤さんの人生ってのはまだ半生ですけど、振り返りましてどうですか？こういうの生き方で良かったですか？
戦争中に、うん、いずれ戦地行って死ぬという覚悟を作らされましたからね。
はい。
だからもう二十歳か二十一になれば自分は死ぬんだというそういう意識は全部持ってましたからね。それが終戦である日突然そういう意識がなくなるわけですよ。それを解放されたっていうふうに言うけども、私は解放されたと思ってないんですよね。投げ出されたと思うんですよね。ほったらかされちゃったっていう。だから何していいかわからない。目的も何にもない、
はい、
でその中で考えなきゃならないのはどういうふうにして生きていくかってことですよね。だからもう毎日のように焼け跡を歩いて、もうそんな生活ばっかりですよ。もう何にも考えることなかったっていうことね。そういう中からやっぱり自分でもってめり込んでったのが詩なんですよね。で詩を書くようになったんですけどね。
はい。
まあ文学を持っていろんなその文学をやってる人たちと交際するようになってから、何かそう目的っていうかね、自分の人生が見えてきましたけどね。それでも88までは生きると思います。まあせいでも父親が50で死にましたからね、
はい、
まあ父親ぐらいは生きたいなと思ってた。人生50年ですから ね、
ねえ、
そこまでは生きたいなと思ったんですけどね。
じゃあどうしますか、これから。
え、
これから何をしますか。
いやどうなんですかね。それこそいつ今度もう体力がなくなったり精神力がなくなったり。
でも今日お見かけしてもね、お元気だし。いやいや、
困るのは頭の回転が悪くなったとか。
いやいやいや。
もう名前が出てこないわね。もう頭の回転がもうどんどんどんどん悪くなって。人と別れちゃってからね、人の名前がお米出ちゃいね。どうしようもないんですよ。
でも何か、そうですね、今も目標を持ってやってますか？
もう20年前ですけども、都民カレッジっていうのを有楽町の国際フォーラムの地下で、
はい、
東京都がね、公開講座でやってたんですけども、障害学習の推進というのに先頭立ってやってましたからね。
はい、
で、それがもう10年で、国際フォーラムが、ものすごい赤字を作ったもんだから、ただでもって、そういう学習の教室使ってんのはダメだ、利益を上げなきゃダメだってことになって、都民カレッジとなくなっちゃったんですけども、で、それの馴染みになった生徒さんが、OB 会作って、今、足立区の綾瀬ってところでもって、都民カレッジの OB 会講座っていうのをやってるんですね。江戸文化の講座をやってるんですが、足掛け、だから20年前なんです。
はい。
で、毎回毎回こういうテキストを作ってね。
はい。
でやって。で、そのテキストを作って、自分で勉強いろいろして、した上でテキストを作ってみて、それで、それをまた皆さんに話すことでもう一回勉強しますからね。 まあ、寺子屋のことをやってるわけですよ。
そういうことなんですよね。
寺子屋のことをやってるんですね。
寺子屋の上級郵政みたいなもんで。
そういうことそういうこと。
ね、今までやってきたことを再度勉強して。
寺子屋のね、ことを実践してるような感じだよね。だから、結構それで楽しくやってますからね。
いやいやいや、もうお顔見ても幸せそうだから。
まあ、体力とね、うん、あの、能力が、ついていけばのことなんですけどもね。
まだ大丈夫でしょ。まあ、
来年はどうですかね。
大丈夫でしょ。
88も過ぎちゃうともう、いさだがね、ちょっと、小学校の同級生と2、3日前に会いましたけど、大勢集まってたのがもう4人しか集まりませんでしたけどね。みんななんかよたついてて、そういうの見るとね、ああ、もういよいよダメになるなと思って、いるんですけども。
同級生を見ない方がいいですよ。若い人を見て、これからやんなくちゃと思わなくちゃ。いやいや。
もうそういう気をね、失わないように、うん、ね、あの、頑張りたいと思ってますけれどもね。
はい、いや、今日はどうも本当に楽しい話をありがとうございました。
よろしいでしょうか。
はい。
どうも。
ありがとうございました。失礼しました。
ありがとうございました。どうも。
寺子屋の心教育に生かす。江戸東京人文科学研究会主催の安藤義雄さん、87歳に。佐野豪平ディレクターがお話をお聞きしました。